伝道者の一番の悩みは、伝道が振るわない時であります。そして、礼拝者の人数が下がっていくと、本当に気になってくるわけです。そして悩んで不眠症になったり、自分にはこの仕事が合ってないんじゃないかと思ったりするわけです。そして、病気になって、精神的な病気になってしまったりすることがあるわけです。しかし、こういう思いを抱くことは良くないことです。伝道はまず神様がすでに教会におられて第一線で働いてくださっております。そして牧師だけでなく教会員もみんなそれに協力して神様に手伝わせていただいているわけです。要するに伝道者だけで悩んでいるとしたらそれはそこに神様が存在していないし、教会員も存在していない、少しこの傲慢な思いであるということです。まず私たちは、すでにこの神様が先頭に立って働いてくださっているということを忘れてはならないわけです。それが聖霊が下ると、あなた方は力を受けるという、そして地の果てに至るまで私の証人になるとこうなるという御言葉の通りなわけです。証人となれればキリスト信者も増えてきます。私たちはキリストの証人となりたいのですが、それが自分勝手に証人となっていないと思い込んでしまったりしてるわけです。正確には証人となるのではなくて、すなわち自分の努力で証人になれるのではなくて、聖霊の力で証人にされるという受け身なわけです。このすなわちクリスチャンがそこにいるというこの do が do じゃなくて be ですね、 being ってよく言います。 doing のことばっかり何々しなければ証人でないとか自分はクリスチャンじゃないんじゃないかとか、なんかそういうふうな being で、あ、じゃない doing でいろいろと悩むんですが、私たちは存在しているという being、 それが大事なんです。もうすでにクリスチャンがいるという、それが証人になっているということであるわけです。伝道もまず神様が先立って働いておられる。そこに私たちが協力をして出されていく技であります。使徒言行録はそれを分からせてくださる、その書物で、聖書であるわけです。ある伝道者が、10名以内の礼拝出席者よりいなくて、その教会で伝道が振るわないということで行き詰まって、もう一度伝道とは何か、教会形成とは何かを考え直したい気持ちでアメリカに渡米して、アメリカの神学校に入って、そこで、牧会学や宣教学、そういうものをたくさん学んだけれども、しかし手応えはなかったと。そして日本に帰って、またもう一度使徒言行録を自分でじっくりと学んだら、それが伝道と教会形成の最大のテキストとなって、2年以内には教会はみるみるうちに強制も上がって、この伸ばしていったということをこう書いたものがありました。使徒言行録は、教会が誕生するための教本ですから、この、そこからみんなで、本当に楽しみながら、これを学びながら、成長していけたらいいのかな、というふうにこう、思うわけです。この、修法にも記されていますように、埼玉県の、強制、強 強制事態宣言が8月2日から緊急事態宣言が8月2日から31日の期限で発令されまして、それに合わせて教会の礼拝も感染対策としてライブ中継になりまして、そして家庭礼拝と切り替えることになりました。ちょうど第2週目は、説教が私の担当であります。説教は、吉屋牧師が今、マタイ福音書を公開説教しております。それは第1章から1段落ごとに丁寧に抜かすところなくこの説教してるわけです。私はこれから月1回の説教ですので、使徒言行録を毎回1章ずつ、その中の1箇所だけを取り上げていきたいと思います。使徒言行録は28章あります。クリスマス、イースターは福音書をしますので、約3年かけて皆さんと一緒に、この使徒言行録を、の御言葉を聞いていきたいと思います。さて、この使徒言行録は、ルカ福音書とともに、最初のところを見ると、テオフィエロに捧げています。まず最初に、このルカの1の3を見ると、ここに敬愛するテオフィエロ様、私はすべてのことを初めから詳しく調べますので、順序正しく書いて、こう、検定しますって、こう、ルカの方は一等最初に書いてるんですね。で、使徒言行録は一章一節に、テオフィエロ様、私は第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通してこの指示を与えるのこと書いてあるわけです。で、これのすべてのことにこうしてこういうんで捧げているわけですが、要するにここでルカが先に書いたというイエス・キリストの福音書、このヨハネじゃない、ルカによる福音書をテオフィエロ閣下に捧げていることがここに記されているわけです。ルカ福音書と使徒言行録はともに、このテオフィエロに捧げられていた、この書物なんですね。だから、テオフィエロっていうのは、この名前は、この人の名前の意味するところは、神に愛されている人という意味があるようです。そして、ルカ福音書と使徒言行録はともにこのテオフィエロに捧げられているもので、この人はどういう人かというと、ローマ政府の高官だったようです。だから、この、テオフィエロと、このルカは、親しい中にあったというようなことが考えられますね。イエス様の弟子のルカは医者ルカなんですね。お医者さんですね。だから、使徒言行録の一章一節に、今読んだところに、私は先に第一巻を表したっていうのは、それはルカ福音書をこう指してるわけです。テオフィロとルカは親しい関係にありました。使徒言行録の著者は、ルカ福音書のルカで、ただテオフィエロ個人のために書いたんじゃなくて、当時のすべての人々、特に異邦人に対しての福音が全世界のためのものであることを知らせたいとして、そういうふうな思いがあって、こうして書かれたものであるということがわかります。またルカ福音書は福音の起源を表していますけれども、使徒言行録は教会の起源を表しているわけですね。で、この、使徒言行録の、執筆年代も決めるのは非常に難しいということですが、しかし64年のネロの迫害よりも少し前のものではないかと言われています。61年から64年の間ではないかと、こう、挙げられています。使徒言行録の中心人物は、はじめはペテロでありましたが、その後パウロに移りまして、そして活躍も異邦人 伝道、異邦人世界へと移っていきます。で、その主役は聖霊、ご自身であります。元の聖書は、使徒言行録じゃなくて、使徒行伝と言いましたね。今、使徒言行録という名前が挙げられてますけども。それで、まず、従いまして、聖霊が、この人たちと教会を用いて、イエス様の働きを進めていくことを描いているわけです。それが使徒言行録であるわけです。で、今日は第一章、その中の一箇所を用いるわけですが、先ほど話しましたように、この第一章の二節の記述から使徒言行録は、ルカ福音書を書いたルカが、この福音書の続きとして、ルカの福音書の続きとして、続編みたいにして書いたのが、この使徒言行録なわけですね。だから、ルカ福音書の一章二節のこのところに記されているんですが、イエス様が祝福しているお姿が、ここに挙げられています。そしてその天にある祝福のしたのが、それを弟子たちが、どのような祝福された弟子たちが、どのような歩みを持って、この伝道していったか。それがこの使徒言行録の内容であるということを、まず頭の中に、押さえておいてほしいと思います。で、その次に、さて、この一章の中で選んだのが、今日一章の中で選んだのが、6節から11節までを選びました。込み出しをちょっと、一章の込み出しをちょっと見ていただきたいんですが、まず1から2は端書きが書いてあります。そして3から5が約束の聖霊のことが挙げられています。まず、この教会の大事なことは、教会の誕生にあたって、どのような準備がなされていたかということであるわけです。神様の準備と人間の準備があります。まずちょっと人間の方の準備は何があったかというと、当時は何があっても、この人間側の準備は、まず14節を見てください。人間側の準備は何があっても、心を合わせて熱心に祈っていた。心を合わせて熱心に祈っていた。これが大事ですね。今、教会では、心を合わせて祈れるのは、礼拝の中でみんなで祈るわけですが、それもありますし、祈祷会というのがあって、それはもう心を合わせて、こうして、祈っていますね。で、これがまず、教会って人間の準備。それから、15節。120人の人々が一つとなっていたという、このことです。120人の人が一つとなる。教会総会で、大体人数がそれ、大宮教会は、まあ、大体それ以上の人が集まってましたけども、で一つとなるというのは難しいことですが、しかし、これ人間の方ではそういうような準備があります。で、神様の方の準備はどういうことかということが今日の説教のところなんですね。これは、紀元30年当時、史上に初めて教会を生み出していくわけです。それは万全をしなければなりません。その準備が手掛けなければならないわけです。それが、その手掛ける準備は神様ご自身です。しかし神様の準備は意外にも、どういう準備があったかというと、4節を見ると、待ちなさいという言葉なんです。待ちなさいというご命令から始まっています。神様の準備は何を待つのか。もうすでに神様の準備は第一に二節に神の技を行い教え始めたという。これがまずあったんです。その後に待ちなさいなんですね。神様の技が行い始めというのは十字架復活昇天。そして40日復活のイエス様がそれぞれに現れて多くの証拠を持って現れました。これが神様の準備です。そして待ちなさい。何を待つのか。それが第三のところですが、神の約束されたものを待ちなさい。あなたは間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるという聖霊ですね。 そのように、この神様の準備がなさっていくわけです。この地上に教会を生み出すための、まず神様の準備について、この、第1から第3のこうしてあげましたけれども、十字架復活ですね。それから、まず、神の言葉が神の国のことやらいろいろ教えられて、十字架復活、そして聖霊を待ちなさいと、こう挙げられましたけれども、しかし、この神様の準備の、この三つのうちで一番こう通じているものは何かとすると、それはただ一つ。そこに見えざる神様がここにおられるということをあなたは本当に信じていますかということです。それが準備なんですね。神様は一生懸命に40日にわたってこの地上に現れてくださって、本当に私は神なんだよということを、まあ、こうしていろいろと現れて成していってくださったんです。その神様が姿が見えなくなったけれども、今信じていますかということが私たちは問われているわけです。そして、6節から11節の今日のところは、昇天、イエス様の昇天が挙げられてきているんです。これは聖書の今日の箇所なんですが、6節を見ると、さて弟子たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた、7節です。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。8節、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。まず驚くことは、11人の人たちがイエス様のそばに集まってるんです。あの十字架の時にちりちりバラバラになった人たちがみんなイエス様のそばに集まっている。これがまず教会の姿にも見えてきませんか？そのようにこう見えてくるわけです。そしてイエス様は、あなたの知るところではないとご質問に対して、このちょっと愛の道のような言葉をこうしてかけられるんです。弟子たちは一つの質問したところにこのこのことですね、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかっていうこの言葉に対して、あなた方の知るところではないとバシッとこうイエス様の言ったわけです。愛の鞭のような言葉を言いました。受け入れられてないんです。それに対して弟子たちの質問は、この質問ですね、この今ですかとイスラエルのってこう言ったこの質問、これにはやっぱり問題があるんですね、この質問には。で、何の問題かというと、どうもいろいろ調べてみますと、初期のキリスト者たちは、このイスラエルを立て直してくださるのは、この土地ですかっていう、この尋ねたこの内容の問題は、初期のキリスト者たちは、聖霊が下る、聖霊が与えられるっていうこの時を、世の終わりの時の印と理解していたようです。従いまして、この問いは、この世の終わりの時と同時に、御国が来るということは、世の終わりの時、聖霊が与えられると同時に、御国が今来るという、そういうことですから、この背後には終末が切迫しているという、その期待、だから御国が来るという期待、その意味にとってるみたいなんですね。これが一つの問題なんですね。で、もう一つの問題は、イスラエルということに限定している。イスラエルのために国を復興させてくださる。これは、御国がイスラエルに限定されるものかという、そういうことなんです。なぜならば、使徒言行録、この背後に使徒言行録の主題が、異邦人伝道というのがあるんですね。だから、イスラエルに限定されるものではないわけです。この二つの問題があるわけです。で、これでイエス様の回答は、 退けられました。で、父が自分の権威によって定められるとの、この主の言葉が示されたわけです。終末が遅れているという、この初期のキリスト者たちの失望。それが失望が、失望で終わるのではなくて、聖霊が与えられるという希望が与えられたわけです。イエス様がバプテスマを授けられた際に注がれたあの聖霊と同じもの、その力が今や弟子たちに注がれまして、その導きによって、この伝道、イエス様のことが伝えられていく、そういうふうなことがここで希望が挙げられているわけです。そして、エルサレム、ユダヤとサマリア全土、さらには地の果てまで私の証人となるであろう。これがイエス様が言われた命令と約束なんですね。地の果てまでの伝道の命令がここで挙げられました。それで必ずそれがなるという約束。使徒言行録が一貫していく、こうして言われているように、今、それが続いているはその通りになっているんですね。要するに教会は伝道の教会であります。そのために約束の、そのための約束として聖霊が与えられているということです。キリスト者は相手が、この世の人が耳を傾けようが避けようが、とにかく、この聖霊が与えられている。そのために自分がいるという、そういうふうな確信を持って、この伝道することが求められているわけです。それが使徒言行録が示すところです。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって、バプテスマを授け、あなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという。この八節のところは命令と約束が与えられている。それ与えたのは主ご自身であります。この地上に初めての教会を建てるための準備。それがまず八節の言葉であります。そのことの八節に関して、この、ここのことに関して、ですね、あなた方に聖霊が下ると。で、この八節のことに関して、短く三つにまとめて、大事な点を言いたいと思うんですね。一つは、この、伝道の方法です。第一は、伝道の方法です。神様の伝道の計画は人間を用いて進められます。それはイエスの証人を通してです。神様はこの方法が最も確実で効果があると考えたわけです。それは言うまでもなく、イエス・キリストに起こった出来事を、すなわち十字架復活を確実に目撃したもの、見たもの、その人たちが証言して歩くわけです。それを求められました。そして次に自分自身に起きた出来事を証言するわけです。そこが私たちが入るわけですね。実際に十字架やそういうところを目撃してないんですが、しかしそれをずっと伝わってきて私たちもそれを信じている。だからそれを通して自分自身に起こった出来事をこうして言うわけです。それを証言するわけです。聖書で言うならば、例えばシロアムの池で、癒されたあの人、目を開けてもらった人、そういうふうな人が自分に起きたことを、それを、証し人として立って、それがまた、その出来事が十字架復活と、どういう関係があるかを述べていく。自分の目が治ったことだけを喋ったら、それだけで終わってしまうわけですね。でそれだけじゃなくて、その自分が癒していただいたそのことが、それだけで終わるのではなくて、十字架と復活と関係して証言していくっていう、それがまた大事なことであるわけです。 そのためには、そういうことして、その昔は、この、非常に迫害にあったり、いろんなこともあったわけです。この証人となるっていうのは、証人という字は、ギリシャ語的に理解するならば、殉教という意味があるようです。そういうふうに、昔の人たちは血を流して証ししていった。ちなみに、証人と殉教。例えば、私たちは、病院で、あれですね、お医者さんのことをカルテに書くとき、DRって、ドクターですよね。それで、ナースのことは NS って書きますよね。そして、患者のことは PT って書くんですね。患者さん、それはね、ペーシェントという英語ですね。それで PT って書くんですね。ペーシェントっていうのは忍耐という意味があるんですね。患者さんは忍耐しなきゃいけない。証人は、殉教というそういう意味があるっていうのは、これ本当にビシッと考えさせられますね。何よりも、イエス様自身がまず、私たちの罪からの救いのために、十字架で死んでくださった。これが原点にあります。だから、証人、それの証人は殉教というそういう意味があっても、当然ですね。で、第2番目は、今第1番目のことを言いました。伝道の方法。で、第2番目は、伝道の範囲です。で、これは、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、全土、および地の果てまでという、そういう言葉があります。その宣教の広がりがここで予告されています。使徒言行録は、2章から7章はエルサレムの伝道活動、8章から9章はユダヤとサマリアの全土の広がりがあるわけですね。で、10章から23章は地の果てになっていくわけです。こういうふうにして広がっていくわけです。それは今日まで続いています。この伝道して福音が伝わっていく順序ですね。それでイエス様はエルサレムを離れないでという言葉をこう命令されているんですね。だからまず最初に弟子たちの伝道はエルサレムから始めていくということなんです。しかしエルサレムというのは弟子たちはいたくないところにもあるわけです。居心地がよくありません。失敗もしました。イエス様を知らないと言ったり、いろいろな失敗があって苦い経験のある場所です。で、自分たちの住んでいるところでもあるわけですね。エルサレムは彼らの移住地でもあります。多くの知人が、やっぱりこれは自分の身近なところから伝道しなさいっていう、そういうふうな意味であるということも私たちに教えてるんですね。まずエルサレムから離れないで、まずエルサレムから始めなさい。伝道はまずそうした身近な人々、自分の周りですね、自分の本当に親しい人、そこから始めなさいということをここで教えていると思います。身近な人から。それはまず身近な人から一人ずつ祈りながら、今年はこの人って的をつけて、そして伝道していくというのもいい方法であります。エルサレムからユダヤ、サマリア全土へと、この、行きますね。で、しかし、ここで、この説は、救いの普遍性が打ち出されているわけです。弟子が、イスラエルの国を復興してくださるのですかっていう、こう、イスラエルだけに、こういうふうにして、してるんではなくて、関心、イスラエルだけにしか関心ありませんが、しかし、イエス様はそういうことを言いませんでした。サマリア、全土、地の果てまでということを言ったんですね。で、さて次は、第3番目は、伝道の活力です。これがまた大事なんですね。で、これは、この時代の証人としての務めは非常に生優しいものではありませんでした。時には、殉教さえ覚悟しなければならない、命がけのものです。そうであるからこそ、私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまで都に留まっていなさいと、イエス様は言われました。高いところから、だからイエス様の昇天がここで挙げられているんですね。 そんな弟子たちにイエス様が約束してくださった最高の賜物は聖霊の力。聖霊が下るとあなた方は力を受ける。まあ旧約聖書にも霊が宿っているっていう、そういうふうな人、霊が与えられるっていう、ギデオンにしろね、そういう、志士たちがいましたけれども、聖霊が下って、そうすると特別な力が与えられて、敵に勝利していくという、そういう旧約聖書にそういうのがあるが、ありますけれども、しかしそれに比べて、ここで言う、聖霊が下ると力を受ける。それ、旧約のそれとは違って、聖霊の力が、父の約束を待つことによって与えられ、なおかつ、すべての人に与えられる。旧約の霊は、獅子たちに与えられる霊だけど、しかし、獅子たちとかいろいろあるんですが、しかし、新約の今与えてくださる聖霊は、すべての人に与えられるという意味があります。一時的なものではなくて、とどまり続けて、働き続けてくださる聖霊です。聖霊が望むことによって与えられる、こう言うまでもなく、そして与えられるのが、聖霊が与えられるのが、キリストの証人となるための力です。聖霊によらなければ、誰もイエスは主であるとは言えないという、有名なパウロが言った言葉がありますが、聖霊がイエスは主ですと明かしさせてくださるんです。それが聖霊なんですね。自分の力ではないんです。イエス様は、聖霊は私の栄光を表しますとも言われました。聖霊による証は、イエス様の栄光のみなんです。聖霊の賜物、その賜物がある人には奇跡を行う力とか、予言とか、霊を見分ける力がこう与えられたりします。それは、その人自身の力を誇示するんじゃなくて、あくまでも、主の栄光を表して、イエスの証人となる務めのために与えられているものです。そして聖霊は必ずそれを果たさせてくださる。伝道の力は、聖霊ご自身であるということをはっきりと私たちは覚えなければならないわけです。さて、この聖霊が、彼らに下るためにはどうしても必要な出来事があります。それは、キリストの昇天です。聖霊が与えられるためには、キリストの昇天が必要です。今日のところがそれが入ってるんです。だから非常に大事なところです。昇天の瞬間をルカは、このように、書いてるんですね。こう話し終わると、イエスは、彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなったとこう上げられています。これをよく比喩的、あるいは象徴的な表現だっていう人もいますけれども、著者のルカはこの出来事が歴史的な事実であることを強調してるんです。なぜならば、その場所を、ちょっと今日読みませんけども、その続きを見ると、オリーブ畑とか、いろいろこう、限定して書いてある、12節あたりに書いてますね。そして、それが、彼らが見ている間に起こった出来事として、2回に詳しくわたって、今読んだところ、2回にわたって9節、11節でこう、上げてあるんですね。そして、雲に覆われてっていう表現があります。情景、この焦点の情景が雲に覆われて、で、この状況を他のこの、手も手のあたりなんか見ると、栄光のうちに挙げられた。雲が栄光のうちになってるんですね。で、これはやはり、雲っていうのは神様の臨在ですね。幕屋に、ソロモンの神殿で、その雲に覆われたとか、表すのに、神様の存在を表すのに雲が使われてるんですね。だから、キリストがその地上生活において、この神様の栄光に現れて、たのは、その昇天の時と、イエス様の変貌の時、それが、こう、二箇所挙げられてるんですね。だから、あなた方の上に聖霊が下ると。この約束は、力を受けるという、この約束は、この約束は、 この約束の後に話し終わってから、話し終わってからイエスの昇天があるということが、やっぱりとても大事なことなんですね。聖霊が下るということを言ってから昇天するんです。そして、私は父が約束したものをあなた方に送ると、そういうふうにやってるわけですね。だから、やっぱり、いろんなところを見てみると、この聖霊が下るという約束のために、イエス様は、いと高きところに昇天する必要があるわけです。それで最後にちょっとこの一箇所を見てほしいんですね。使徒言行録の2章の33節ちょっと見てください。そこを見るとこう書いてあります。使徒言行録の2章の33節にこう書いてあります。それでイエスは神の右に挙げられ、神の右に挙げられた。約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。だから、聖霊はそこから来るという神の右のところからですね、このようにして、昇天なしには伝道の活力がないわけです。うん。教会の誕生の活力としての聖霊も与えられなかったわけですね、昇天なしには。だから、これは非常に大事なことであるということですね。そのことを私たちは今日は覚えればいいんじゃないかと思います。そして、二人の天使が現れて、あなたたちは何を見上げて立っているのか。で、16、11節のところで、今、見たのと同じありさまで、この、またおいでになるという、再臨の主のことが、ここで、挙げられています。この言葉は、これから世界の伝道に使わされようとしている、この弟子たちにとって、とっても力強いものになってきているわけです。希望が与えられました。また、このおいでになるんだという、そういうふうなことが、ここで、挙げられたわけですね。以上であるわけですけども、この、私たちは、それぞれ、この御言葉にある通り、多くの人々の中から、本当に選ばれて、ものであります。特に今日は、この一章には、ユダの代わりに、マッツヤが選ばれた記事も出てるんですね。だから、イエス様は、この12人の弟子を選ばれて、一人欠けたところを満たしながら、伝道していくことを望まれているわけですから、そのためのマッツヤが選ばれている。私たちもその一人の選ばれたマッツヤでないかなというふうなものを思うわけです。本当にどういうふうにして私たちは証人としてなっていくかというと、今あるという存在の他に、日曜日にこうして礼拝を捧げているということが、まず証人としての証人であります。自分では気づかないかもしれませんけれども、本当にその人がいるという、この教会だけじゃなくて、その置かれているところどころにいるということが、本当に証者として立っているということを覚えながら、少しずつ、自分なりにできることを、当人としてやっていけば、キリスト教信者も増えていくんじゃないかなと思います。お祈りします。主なる御神様、皆を賛美いたします。私たちは何もない、本当に無に等しいようなものだと自分はいつも思います。しかし、弱いところにこそイエス様の力が現れます。私たちの存在そのものがあなたの証者として立てられているということに感謝して、そして置かれているところであなたの証者としてイエス様のお言葉を述べ伝えるものとして固く立たせてくださいますようにお願いします。聖霊の力をいただいて、本当に聖霊様が私どもを証ししてくださるということを信じて、歩んでいくことができるようにしてください。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。